本日の聖書箇所をお読みいたします。マルコによる福音書6章6節後半から13節です。お読みいたします。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も、また帯の中に金も持たず、ただ履物を履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。以上の箇所です。皆さんおはようございます。また明けましておめでとうございます。元旦礼拝に続きまして、今日は新年礼拝です。と言いましても、まあ、すでに1月の7日になり、なんか正月感もだんだん抜けてまいりました。というよりも今年はですね、元日早々に石川県の能登半島にて震度7の地震が発生し、翌日2日には羽田空港での旅客機と海上保安庁機の接触と炎上の事故ですね。そして3日は北九州での大きな火災と、なんかこう次から次に心ざわつく出来事が続いております。能登半島の地震の方ですけれども、連盟関係の教会に被害はありませんでした。ただ友人がですね、石川の七尾市におりまして、そこで被災をしまして、元日から3日まで近くの高校の体育館に避難をしておりました。現在は自宅に戻れているということですけれども、なんかこう心配な1週間だったんですね。ニュースを見ながら、私は、自分が被災したならばどうしているだろうかというようなことを想像してたんですね。まあ、家が壊れ、また避難するが落ち着ける場所がなく、食事も水も制限されてみたいになりますとね、私だったらこう日中は瓦礫撤去だとか救助をしながら、でも夜はなるべく何も考えずに寝ようとするだろうなと思うんですね。まあ、喪失感とか虚無感にこうね、とらわれてしまわないために考えないっていうような、考えたくないっていうのが多分、まあ、自分が被災した場合正直な気持ちじゃなかろうかと思うんですね。まあ、普段あまり考えないこと、感じないことですけれども、私たちは自分の持っているもの、例えば、まあ、家とか財産の他にも健康とか親しい仲間なんかもそうですが、そういうものを失うことに恐怖を感じます。喪失っていう言葉がありますけれども、喪っていう字はね、人の死をも意味する言葉ですよ。だから余計にね、喪失っていう時になんか悲しさとか寂しさっていうのがイメージされます。だからこそ私たちは喪失せずに、自分の大事な仲間家族ですね、また家財産などを守りたいと願うし、その保証を欲します。でもそんなですね、自分のものをこう保持していたいって願う、その私たちに対して、今朝の聖書の箇所、マルコ福音書6章6節から13節っていうのは、ある意味こうチャレンジを促す、そういう箇所でもある。イエス様が12人の弟子を宣教に派遣したという物語ですが、この記述を読みますとね、イエス様は弟子たちに杖とサンダル以外は何も持たずに伝道しておいでっていうふうにこう言ってるんですね。伝道するにはあまりにも不用意に見えまして、私たち、あれも必要じゃないですか、これも欲しいじゃないですかって言いたい、その私たちから言うならばね、すごく不安に感じる箇所です。イエス様はなぜこのようにほとんど何も持たずに行けというふうにこう語ったのか、今朝はそんなイエス様の真意をご一緒に見ていきたいと思っております。今朝の箇所は昨年4月から11月までですね、読み続けておりましたマルコ福音書の続きになります。6節後半から読んでみましょう。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖1本のほかは何も持たず、 パンも袋もまた帯の中に金をも持たず、ただ履物を履くように、そして下着も2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。解説が必要なんですね。イエス様は弟子たちを2人1組にして派遣します。その際に汚れた霊に対する権能、つまり悪霊を追い出す力を与えています。またイエス様は弟子たちに持ち物の指示をします。持参できるものは杖1本とサンダル、履物ですね。その他もう着の身着のままなんですね。杖というのはその野獣が襲ってきた時に撃退するための最低限の武器です。履物は長い距離を歩くためには必需品ですし、またヘビがですね襲ってきた時なんか足をこうね最低限守るために必要だった。まあ、いわばその言葉の通じない動物を撃退するための道具はイエス様はここでは認めてるんですね。しかし反対に言葉の通じる相手にはなんか不用心、不用心じゃないかっていうぐらい何も持たせないんですね。持参できないものが列挙されております。その最初はパン、つまり食料なんですね。食料はダメと、持ってっちゃダメと。で次に袋もダメだと言うんですね。袋って何かと言いますとね、これはその何か荷物を入れるっていうための袋ではないんです。そもそも荷物持てないからですね。だからこの袋っていうのは何かって言ったら施しを求めるための袋なんですよ。日本で言いますと宅発をなさるねお坊さんの器みたいなものですけれども、その袋も持っちゃダメ。で続けてその金銭の持参が禁じられました。で最後は、下着も2枚はいらないっていうふうに言われるんですね。なんか非常に物がない、不足した状態ですよ。まあ、ちなみにこのある仲介書ではですね、下着も2枚いらないって言われておりますけれども、これはその宣教の旅においてであって、2枚所有してはならないっていう意味ではないっていうふうにね、まあ、注意書きもありました。なるほどと、それも納得ですけれども、まあ、それにしましてもね、宣教伝道の旅に行くのにあれこれ足らんように僕たちには思えるんですよ。じゃあ例えばどうやって食べ物を得るんですかって言いますとね、でそれは着いた土地で受け入れてくれる方の家に居候させてもらいまして、で食事と宿を、ね、必要なものを提供いただくっていうふうにこう言ったわけです。これも説明がいるんですけれどもね、そんな無茶なと思うんですけれども、これユダヤ人たちは旅人をもてなすことがね義務なんですね。まあ、ですから旅人だからといって、知らん者だからといってこう排除されるみたいなことはないので、なるほどと、まあ、とりあえずその町や村まで行けばということはよくわかる。ただ、その際10節でその土地から旅立つ時までその家にとどまりなさいとある。まあ、これはですね、より裕福な支援者が現れたからといってそっちにポンと乗り換えちゃダメだよっていうふうに、まあ、禁じてあるわけです。不義理を行わず誠実に宣教に専念しなさいっていうふうなその指示なんですね。一方、どれだけ宣教しても耳を傾けないならば、イエス様は足の裏の埃を払い落として去れっていうふうに命じています。足の裏の埃を払い落とす、まあ、どういうことかと言いますとね、これ象徴的な行動でしてね、その土地からは埃の一粒すらま取りませんっていう、そういう意味です。でこれが派生しましてね、この土地とは一切関係がありませんっていう、まあ、拒絶の行動なんです。でその指示というのはね、神様の御言葉を伝えるときにその理解を促す責任はあるけれども、その人が聞き入れるかどうかの責任はね、宣教者は負ってないっていう、そういうまあ意味でもありましょう。でもとにかくイエス様はこう誠実に神を述べ伝えなさいっていうことを弟子たちに命じて派遣したっていうのが今日の箇所なんですよ。さてこの箇所は一体私たちに何を示しているのか。 先週ですね、この宣教準備のために何度も何度も繰り返しこの聖書の箇所を読み直したんですね。で、私が読み始めた時に持った最初の疑問というのは、なんで宣教に派遣されるのに食べ物も金も予備の衣服すら持たせてもらえないのかだったんです。まあ、いわばその足らないじゃないか、私たちに生活するのに生きるために必要なものすら最低限のものしかないじゃないかっていう、そういう不安ですよ、不満から私はこの箇所を読んでたんです。でしかし読み続けながら考えたんですね。イエス様は弟子たちに持参して良いものも与えてるんですよ。なんか私たちはね、こうあれも足らないこれも足らないっていろんなことを考えて先々考えてね、不足を訴えていた。しかし今日のこの箇所においてイエス様はあれも持っていないこれも持っていないじゃなくて、今なおお前が持っているものがあるではないかって示しているんじゃないのか。私たちはね、失うこと喪失が怖いですよ。けれどもね、今朝のこの話の中で失うもの、持ってないものに目を留めるのではなく、なお持っているものに目を留めることができるじゃないかって思った。そう思って改めて読み直した時にね、イエス様が弟子たちに語った行動の中には大事な3つのこと、これがあるよって告げているように感じるんです。イエス様が弟子たちに示した、あなたはまだこれを持っているって示した3つのもの、その1つ目はね、模範です。イエス様は弟子たちを派遣します。しかし派遣する前に6節にて、自ら付近の村を巡り歩いて神の福音を教えたというふうに書いてある。つまり何かって言いますとね、どのように振る舞いどのように語ればよいかという、イエス様自らが模範となって弟子たちにね示しているっていうんですよ。イエス様が弟子たちに与えている一つ目のものっていうのは何か、それは模範なんです。じゃあ二つ目は何かって、二つ目はね、協力者を与えていることに気がつく。弟子たちが派遣されるに際しましてね、あれこれ物を持っちゃいかんってそういう制限はありますが、一方6節で彼らは2人1組で派遣されているっていうことが分かるんですね。つまり弟子は一人ぼっちで行ってこいって言われたんじゃないんだ。これね、ユダヤの習慣から考えますとね、その2人以上の成人男性の証言っていうのは裁判においてすら公的な証言と認められます。ですから、まあここでイエス様が弟子たちを2人1組ではね行かせたっていうのはね、その行かされた先で弟子たちの言葉が、あ、もうこんな連中の話は嘘やんってね、受け流されるんじゃなくって、人々が聞かざるを得ない、人々が耳を傾けてくれる最低限の状況をイエス様は整えているっていうんですよ。つまりイエス様ね、一緒に働く仲間、協力者を備えたっていうふうに聖書は書いているんです。イエス様が弟子たちに示した三つ目のポイントは何かって言ったらね、きっとそれはね、福音の本質です。私たちはこの物語を読むときに、あれが足りません、これが足らないというふうに考えた。しかし福音とはね、考えてみるとね、己が能力だとか自分が持っている品だとかね、そういうものによって保証されていくもの、立証されている、明かしされていくものではなく、ただ神様を信頼し神を明かしすることが宣教でしょって、人の力や所有ではなく神様への信頼と期待こそが福音でしょ。私たちね、この点をもう一回考えてみたいと思うんです。もし私たちの能力だとか所有する財産が自分たちの希望や望みだとするならば、救いであるとするならば、そんな救いなんてちっぽけに過ぎないじゃないか。だって私たちは精一杯誠実に生きている、いつもそうですよ。しかしにもかかわらず、それでもなんでどうしてって嘆いてしまう、うめいてしまうような出来事に直面するじゃないか。もし私たちがね、本当に頼りにしている救いがね、自分の能力だとか自分の財産だとかっていうならばね、自分の限界を超えて苦しんでいるとき、私たちの財産や能力なんてどれだけ 頼りになります。私たちのね、本当に欲している救いってね、私たちが本当に求めている希望っていうのはね、自分たちの力や所有とか理解だとか、そんなところに根拠を持ってちゃダメなんだ。私たちが本当に願っている救いとか希望とかっていうものはね、私たちの限界を超えるものに持たねば、神に持たねばならないんですよ。考えてみますと、イエス様は福音書の中で何度も語ってきました。例えばルカ福音書の12章にこんな例え話がある。金持ちが蔵を建て、そこに食料から金銭からたんまり溜め込んで、そして言うんです。さあこれで何年も楽に暮らせる。すると神が語るって言うんですよ。愚か者よ、今夜お前の命が取り上げられたら、その蓄えたものは誰のものになるのか。この例えはね、私たちが喜び生きられるっていうのはね、己が財産によるのかって、そうではないだろうって、神が与えてくださった命があってこそではないかって、つまり神が私たちの希望の根拠ではないかっていうことを、この例えを持ってイエス様語ったんですよ。また今朝の聖詩、マタイ福音書6章31から33節でもイエス様語った。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むな。それは皆神を知らぬ者、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。だから何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。イエス様はね、神を第一にしたらね、あとは何もないんだよって言ったんじゃないんです。神を第一にしなさい。そうすればこれらのもの、必要なものは皆加えて与えられるって。自分の力がなければ、自分で所有するものがなければダメだじゃなくて、必要に応じてそれは与えられる。だから神を第一にしなさいってイエス様はおっしゃっているんだ。私たちは己が能力、己が所有、己が算段、己が理解っていうものに固執します。けれどもイエス様は弟子たちを派遣するとき、それらを必要最低限に抑えさせて派遣していった。でもその派遣の中で弟子たちが何を感じ取るのか、それはね、イエス様はこういう時どんなふうに語ったんだろうか。その模範であり、また自分と一緒に働いてくれるという協力者、仲間であり、そして何よりも自分は神を語るんだっていうね、そんな3つの示唆を彼らはもう一度思い起こしていくんですよ。私たちは最初にこの物語を読んだとき、何も持たないということに不安を感じました。しかし、この箇所はね、この箇所が私たちに示しているのは逆なんだ。持たないようでいて、でもあなたが失うことのない大きな希望がもう与えられているよ。持たないけど、持っているものがあるんだよって、そうイエス様は私たちに示した、それが今朝の箇所だと思うんです。先日元旦礼拝が終わりましてね、それから2日ほど、実家に帰っておりました。息子たちがですね、祖父母と一緒に過ごす姿を見ながら、なんか自分が小さかった頃のことあれこれ思い出してたんですね。小さかった頃、私もお年玉もらいますね。やったあれを買おうこれを買おうと喜び勇んでおもちゃ屋さんに走っておりましたよ。でもお年玉が尽きた頃、欲しいものはあるけれどもですね、でも生活ができないなんていう不安はなかった。だってちゃんと必要なものは親が準備してくれる、与えてくれるとね、何も疑うことなく感じていたから。きっと皆さんもそうでしょ。それはちょっと戦時中とかいろいろな話、ね、になるとまた話は複雑になってきますがね、でも私たち幼い頃、親と一緒であるっていうことがものすごく安心だったじゃないですか。幼い頃、それぞれ親に守られながら安心して育ってきた。自分で得るものは少なくてもね、でももしかすると今以上に安心していたと思う。なのに不思議なんだ。年を重ね、自分で働くようになり、物があふれ、いつしか保証に安心を感じ始めた。 けれど、それらを求め続けていた結果、私たち安心材料を自分で所有していないと不安に駆られるようになったんだ。私たちが幼い頃に持っていたあの大事な大事な信頼っていうものがね、喪失の不安のためにどっか失われていたんじゃなかろうかって。どの本に書いてあったか忘れましたけどもね、生きるということは思いつく限りの可能性や驚きがいっぱい詰まったびっくり箱の中に飛び込むようなものっていうふうに書いてありました。未来には希望が満ちていると信じて飛び込んでいいじゃないかっていうふうに書いてあった。そうですよ。未来を不安に捉えているっていうのは自分の予測でしかないわけでしょ。もっと不安に思うんだらは逆にポジティブに期待に満ちて想像することだってできるじゃないか。まして神を信じて生きる私たちはね、こう言ったっていいじゃないか。神を信じて生きるっていうことはね、神様がくださる導きによって想像もつかない出来事に驚き、同時に希望に満ちた未来を期待して踏み出していくようなものなんだって。勝手に悪い考えにとらわれ、勝手にもうダメだって結論付けてしまうのはきっと私たち自身なんだ。でもイエス様はその私たちに信じて従え促される。たとえさまざまなものが変化し喪失したとしても、なお私たちの傍らに残るものがある。私たちの傍らに居続ける方がある。それが神なんだ。私たち考えてみますと、この4年新型コロナウイルスの中で経験してきたじゃないか。神の御言葉はいついかなる時にも私たちを励まし続けてくださったことを思い出そう、思い出そう。混乱や不安の時にも神様が私たちに伴っていてくださる。それが私たちの根本にある平安なんだ。今朝の宣教準備しながらね、正直今のタイミングでこんなことをしゃべるっていうのはどうかなとかいろいろ考えたんですよ。不安もあったんですよ。なんかね、自分は九州っていう安全圏にいるのに、被災している方々にはなお忍耐しなさいって告げているように受け取られることの心配なんかもしました。でもね、まあその誤解を恐れずに発言するっていうこともね、私なりの今日神様から与えられた信頼への応答なんですけどもね。でも同時にこの発言の背景に、私ね、一つの出来事を思い出していたんだ。2011年の3月の11日、東日本大震災が発生しました。まだまだ被害状況が把握しきれていなかった。3月の31日、私たちの教派の牧師の一人でありました、もうすでに亡くなられておりますけれども、野口直樹という牧師がですね、ネットにご自分のブログをアップされた。当時の野口先生は確か70代後半だったと思うんですね。宮城県の教会で一人暮らしをしていた。で、震災直後からしばらく連絡も取れずにですね、その安否の不安だった時期もありましたが、そんな時に先生は生かされてと題してこんな文章をネットにアップしたんです。なぜ神は何万という人を津波で死なせたかと問うのは見当違いかもしれない。むしろなぜ私が生き残ったのかと問うべきであった。私がなお生きている理由は神の御心という以外に説明がつかない。私にとってなお神は愛なりなのである。何万という人が悲しみに遭っている、その意味を完全に知ることはできない。ただ私が生かされているという事実があるだけ。生かされている私は多くの人の死と悲しみを無駄にしてはいけないと思う。あの人たちのためにも生きなければならない。イエス・キリストは私のために死んでくださった。私はその死によって生かされていることを思って、私はイエス様のために生きたいと思う。そのように多くの犠牲者のためにも生きたいと思う。度肝抜かれましたよ。多くの人がね、どうしてこんな被害甚大な地震が起こったのか、神がいるならばどうしてこれほど多くの人を死なせたか、これほど多くの生活を破壊したかって多くの人が囚われていた時、思っていた時に、彼はね、それでも神は愛であるって明言したんです。それから12年が経ち、私は今野口先生があの時に伝えたかったことがわかる気がする。 野口先生ね、人の限界と嘆きをね、真っ向から受け止めながらね、でもそれを超えて希望が必要だって伝えたんだと思う。多くの命も生活も奪われ、さまざまな感情を渦巻いているその最中で、神を疑い神とのつながりさえ立ってしまったら、私たち人間はね、己が限界を超える希望を見失うじゃないか。神につながっているっていうことが、それでも神様がいてくださるからっていう信頼だったじゃないか。今朝私はね、野口先生があの時伝えたかったことはそんな思いだったんだって思うんです。人間には限界がある、なぜどうしてと問いたくなる出来事がある。しかしそのただ中にあってなお、神はそれでも私たちと共にいてくださると、そこに希望を見出せる。それが今朝の箇所でもあろうって思うんです。地震から明日で1週間になる。まだ余震への警戒は続いています。どうぞこれ以上何事もなく、少しでも早く復興に着手できるようにと祈る。私たちにも何かできるないかなってそう祈る。私たちね、どうぞ今日から始まる新たな1週、この不安の中にあってもなお思い起こしていこう。私たちの希望の根拠には、私たちの希望の根拠は神様がおられるということだ。一言祈って今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。新しい年がスタートしました。あなたの祝福を受けて一年を過ごしたいと思った矢先、能登半島で地震が起こり、多くの命と生活が奪われました。その光景を見ながら、私たちは何ができるだろうとの焦りとともに喪失の不安を感じています。でも今朝イエス様はそんな私たちに、持たない時にも持っているものがあると示されました。神様、あなたへの信頼と希望です。あなたが私たちの神であってくださるから、私たちは己が不安を超えてあなたの整えと導きを信じます。どうぞまずは能登半島の方々に一日も早い救援を与えください。そして私たちにも祝福と守りを与えてください。何ができるかを考え行動することができますように。救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。